日に冬らしい天気になっているんですね。でも本当にこの頃毎朝4階から富士山がきれいに見えます。じゃあこれからLT を始めたいと思います。ちょっと一言祈って始めます。天の父様、これからのリーダーシップトレーニングの時間を心から感謝します。どうか私たちがこのトレーニングを通してさらにあなたの働きのためにもっとよく備えられて、そして私たちが自分のことではなく本当にあなたの栄光を求めて、そしてまだ地獄の方に向かっている多くの人々の関心がますます高められて、そして関心だけではなく本当に具体的な行動にも移ることができるように助けてください。お願いします。イエス様、本当にあなたの愛を体験している私たちがどうしても他の人たちもそれを体験して自由になって本当の恵みを何であるか、またその永遠の命をいただくことができるように私たちが深く願っています。どうか私一人一人を用いてください。お願いします。今日の時間を感謝してイエス様の皆によって皆さんと合わせて祈ります。アーメン。それでは皆さん、今日はまず少しいくつか の報告とか計画を話します。一番今日強調したいのは3月31日から32日まで、21から23まで、エンカウンターになります。だから今度のエンカウンターは、3月の21日の祭日の金曜日から、今回は金土日、前回は土日月だったね。でも今回は祭日は月曜日なので、だから、しもべたちができるだけ木曜日の夜からいて、あとで、エンカウント自体が前回と同じようなパターンで、早いお昼は多分11時か11時半ぐらいからスタートして、それからお昼の後にはすぐ前回は12時15分から最初のセッションが始まりましたね。多分お昼は11時半だったと思います。それから12時15分も早速始まりました。それでこの金土日のお昼で終わりますですね。それで日曜日は、この前、ヤスさんから来たと思いますけど、大体すぐ電車に乗った人たちが、この辺にはもう4時ぐらいかな。4時か5時ぐらい着きましたかね。何時ぐらいすぐ電車に乗った人たちが。いや、それが車の方が。そうそうそう。車はもっと時間かかったけど電車は早いからね、だから割と早く帰られると思いますけども、帰り4時ぐらいね。そうだからちょっとね、ゆっくり、夕方を過ごして次の日にの仕事のために備えられるね。それからだからインカウントは、これから特に教会の皆さん、今日もこれからそのお知らせの中に今言いますけど、このまだ乗ってないんですけども、本当にエンカウンターにね、これからたくさんの人たちが参加できるように、まだ参加してない人たちが行くように、それぞれのセオルグループの中で、励ましをして、そして今からもう予定に入れるようにね、もう3ヶ月半後ぐらいですから、本当にエンカウンターのためにこれからもう少しずつね準備してし始まります。それからクリスマスですね。もう本当に12月に入って、だから皆さんこの後ろにそのポスティングのことで、私たちのセールグループが必要ならもう2つのエリアを担当しますけども、でも皆さんのセールグループもぜひ1つのエリアをできるだけ担当するように、後ろのそのポスティングリストがあります。このそれぞれのエリアがだいたい1エリアは1000枚1000枚、 1000枚ね。そまあ、だから 5人あればもう200枚ずつだから、もうすぐ終わってしまう。そうそう。そうだから本当にあの200枚はもう特にあのいろんなマンションがあるとね、もう30分ぐらいでできると思いますけども。だから5人ぐらいに分けたらね、すごく楽ですね。そうだからそのポスティングにあの特にあの、ね、こういうとても綺麗な可愛いあのハガキがあの配りやすいですね。だからもうハガキだけでもの価値があるその来なくても受け取りたくなると思いますからね、綺麗だから。そうみんな本当に綺麗ですからね。そうとても良いあのだからぜひあのたくさん生かしましょう。それがあとで前回説明したようにこのジョーコさんの家が今あの私たちがあの各セルでね献金をして、だからメールで書いたように1月の終わりまでにして、まあ、基本的にこの2ヶ月の間に、まあ、あの月2回集まる人たちが、まあ、4回その献金をするんですね。毎週だったら私たちのようなセルのように、まあ、毎週やりますね。これからそのジョーコさんの家のためにだからそこで皆さんも自分のパソコンからその写真を見せて、そしてあのセールのグループにねこの皆さんがその一緒に参加できるように。あとですね、あの今日はあのセールのこれからもっと前にあのお知らせしたようにこれからどっちかというとこのセールのもっと具体的な働きについてあのちょっと実践的なことについて話したいんですね。だから今日はあのまずあのちょっと皆さんにあの私がいつも送っている手紙をちょっとのようにあの今週あの先週送ったんですね。あの今週の水曜日のために先週送った手紙はこれをいつも書くんですね。愛するファミリーこんにちは。クリスマスは近づいてきました。水曜日あの来週の水曜日にあの皆さんにまた会えることをハレルヤです。今週のサンクスギビングパーティーは最高でしたね。イエス様の恵みに感謝です。まあ、クリスチャンではない人たちが5人参加してすごく嬉しかったですね。あの、まあ、とても楽しい時でした。今度のセールグループの役割を送ります。12月4日の担当、この今週 の水曜日ですね。アイスブレイカー矢野孝子さん何分でね、 3B 前田夏代さん何分で、エクレシアビジョン、まあ、今回は私があるけどそれも毎回ローテーションしてるんですけども、あのディボーションノートの分かち合いは矢野あの広志さん、メッセージの分かち合いの司会はクリスティンが20分、祈りの時間の司会は佐藤太子さんに10分、それからお知らせはあの岩切博さん3分、スナックは、ま、岡田真希さん、全体の司会は今回は初めてあの由美子さんがやります。あの全体の司会はもう今は4人ぐらいでまだみんなにまだやってないんですけども、でも少しずつそれ広げてるんですね。それから12月25日はクリスマスの日、ちょうど私たちのセールグループですから私たちのセールグループの集まりの日でもあります。よかったね。なのでその日 あの普通のセールの時間にクリスマスパーティーを開けたらと思っています。その場合は午後1時半から3時までにしてクリスマスカロルを歌ったりゲームをしたり、まあ、クリスマスの意味の話をして、あとでこの、まあ、皆さんね一品ずつのものを持ってきて、またで最後の30分は食べたり飲んだりして、まあそれがだから来週今度の水曜日に皆さんの家族タイムは心から楽しみにしています。まあ大体そのようなものが大体毎週送ってるんですね。この皆さんのセールグループにあの割その担当後も話によるとブラジルでよくあのセールリーダーが誰かにそれも頼むみたいですね。担当票を毎回決めるのが今のところは僕はまだやってるんですけども、本当は多分それも頼んだ方がいいかもしれませんけども、あのまあ大体僕は自分のノートにあのこういうあのこういう部分を書いて、それから日付もいっぱいコールもあって自分のノートに残してるんで、そうするといつも今までは誰がスナック持ってきた、そしてもちろんそれ見て、まあ、大体最後の5、6回ぐらい見て、それは次の人、まあ、大体まあ全部そのままで一通りで回してるんですけどね、その毎回その担当はね。 そう。ブラジルに1ヶ月いた間には、特に夏代さんがよく頑張ってくれた、まあ、いろんな人たちも協力してね、その司会担当が今大体夏代さんと由美子さん、矢野博士さんと誰かもう一人が全体の司会、もう一人佐藤妙子さんね、多分私もやってると思いますからね、その全体的な司会。これについて何か皆さん質問かコメントありますか。まあ、今たまたまこういう今週送ったものを皆さんに見せようと思ったんですけど、あ、先週
僕らのセルも2回のことをやっていますので、まあ今ちょっと、毎週とか毎回出られない場合がある。
そうだね、
出られ出られないが、まあ、分からない場合もあるので、今はちょっと工夫して、月単位
して、あ、それ皆さん選んでもらってね、
あと僕がまあローテーション
して、あ、ローテーションです。ああ、
でだから、まあ、僕らがやることが増えちゃいますけど、でも、まあ、分担しているのは賛美を、賛美とハイプレーカーとビジョンとデボーション、あとはスナックのスナック、それらはファミリーに分けてやった
りして。あ、ただしもう最初の方は重要な部分が私とクリスティンが大体やってて、あとで少しずつね、皆さんに、ほとんど今、ほとんど皆さんがね、大体回っているんですけども、もちろん、例えばそのヒロシさんはまだディボーションノートまだしてないね、ヒロシさんがね。とでも、お知らせとか祈りのこととか、だんだんヒロシさんの分も増えています。まあ、だから、それぞれの人たちがその、まあ、必ずすぐね、皆さんに全てのことをお願いしないけどね、大体その人の、あまりその恥ずかしくてあまりやりたくない人もいるしいろんなタイプがいますからね、だからそれをちょっと気をつけながら、はい、ああそうですね、そうですね、まあ、できるだけだんだんやっぱり目標がみんなを訓練するんですからね、目標は。だから、ね、今ちょっと録音のこと、今ちょっと関さんのことも考えなかったんだけど、今澤田育子さんが聞いたのはだから回数が、でも皆さんは大体 毎週や集まってるんですね。あ、学習になった。あ、本当。逆の方がいいですけど。毎週。まあでもそれぞれの都合があるんですけどね。そう、あとで、だから結局その月2回集まってるので、だからその、あとでなんか参加できるかできないことによって、大体決まってしまうんですね。まあどっちかというと、このもっとその、重要な部分ですか、この、そうですね。ああ。まあ、その本人が、でもそのメッセージビューとかデボーションノート、本人がこのできないと言ったら、もちろん強制じゃないからね。だからそれはその場合はしょうがないと思いますね。そうそう。まあ、できるだけね、少しずつ励まして。だんだんやってみたら多分そんなに難しくないんだけどね、結局ディボーションのメッセージのリビューもどっちかというと司会ですからね、そんなに話さなくてもいいんですからね、普通はね、どっちかというと司会の役割ですから。そう、あ、そうですね、そうですね、皆さんそれ聞きましたかね、その一つのこれからのやり方が時間の節約もあるんですから、 だからみんながすべての質問を分かち合おうと時間が足りなくなるので、だからペアか場合によってそうですね、ペアだったんですけども、必ずペアで、ただ3つの質問だったら、じゃあその、この2人、1、2、3、また1、2、3、だからそれ続けてね、繰り返して、そして、だからこの2人が1の質問を答える、一緒に話して、そして2人ずつで話し合って、あとでその1人がまとめて少し話したことを、まあ、1分、2分でまとめてみんなに言うんですね。そう、その時に他の人たちのコメントも聞けるんだから、だからそうするとみんな分かち合うんですけども、でもそうだ、社員のたちも一対一だったら話せるからね。だから、ね、ああそうだね。じゃあ BGM をちょっと流して。ヘビーメトロにしてほかに何か質問ありますか。このそう、だからそれを決まったり、それか例えばこの場合によって、この前は矢野拓子さんがの担当だったんですけど、彼女が今回は皆さん、私は一つお願いもしないで一人ずつ神様にの感謝の言葉一人ずつ言いましょうとかねそれでやりましたとか、まあだからそういう、まあでも基本的にその二人ずつでやってもいいと思いますけど、でもやっぱり時々バラエティもいいからね、だからまあ例えば3人で、それか私たちもゲストがいるときに、ゲストが居心地の良いときのためには私たちも気をつけているんですけどもね、だからゲストノンクリスチャンの場合は、私は今大体毎週クリスチャンではない人たちも参加しているんですね。だからその場合は一人ずつもちろん祈るとその人がちょっとね居心地悪くなるから、だからみんな大事なリクエストをちょっと皆さんに頼んで、後で、まあ、私かその担当の人が2人をちょっと指摘して、じゃあこの人とこの人をちょっと皆さんの祈りを導いてくださいというね、まあ、そういう形もあるとか、まあ、でも基本的にカップルで2人ずつで、後でそのただクリスチャンではない人たちがいない時にセールに説明して、クリスチャンじゃない人たちが来る時は、じゃあその時はもう最初からまああなたはもう祈らなくてもいいですから私が祈りますとかと言ってね、まあ、とにかく安心、すぐ安心させてね、その2人ずつ祈るときにね、それが大切ね。その前はずっと前にクリスティーもあるセオルグループに2人のクリスチャンじゃない人たちが参加していて、そして結局彼女たちが来れなくなったのはその理由だった。みんな回って祈って2人だけ祈らなかったんだから、だんだんすごく気になって、そう、居心地が悪くなったね。やっぱりその自分がこのやっぱり阻害感ね、感じるんですね。他に何かコメントありますか、このことについて。あとでですね、このビジョンに関しては、まあ、これがすごく、まあ、あとでこれも少し皆さん復習しようと思って、これアメリカである牧師が準備したパワーポイントですけれども、英語になってるんですけど、何がこの効果的なリーダーがどのようにその生まれるのかという質問 で皆さん覚えていますね。公の集会によっては 0%、 クラスルームによっての教えるこの進学校とかは 0%、 スモールグループが 10% でも1対1は 90%。 これが本当に大きな長いなんか博士号となった研究の結果だったみたいですけども、まあ、これが結局そのもちろん進学校の授業とかいろんな集まりとか、それがスモールグループも全部すごく大切ですけども、でもなぜ誰かが本当にリーダーとなって、そして効果的なリーダーになるのが、やっぱりその個人個人のそのメンタリングね、 助けてあって、その本当にその一対一の弟子作りによってはメインの理由だそうですね。まあ、今度皆さん、これが覚えていますね。これも一番最初の、NDA のハートですけれども、神の国の中では、主イエスの世界教会ですね。世界教会の中心は何でしたか？地域教会。ここはそのローカルチャーチね。これが遅いですね。あとでこのローカルチャーチの中心は、セールグループ。ホームフェローシップグループとか言ってた。あとで、まあ、これが多分オハイオの教会の牧師だったと思いますけど、でホームフェローシップ、そのセールグループの中心は、一対一ですね。ワンオンワンディスサイプルシップ。まあ、ここで日本語になっています。だから、ビジョンの分かち合いは、どっちかというと、まあ、これは中心ですね。神の国の中心は、この教会、世界教会であって、世界教会の中心は、この主イエス。世界教会の中心は地域教会。その中心はセールグループ。その中心は、一対一の弟子作り。クリストの命令は、はっきりした二つの命令があるんですね。メインは、このすべての国々を弟子としなさい。それがイエス様の命令。だから、弟子作りはオプションではないんですね。それがもうクリストのはっきりした命令で、すべての国の人々を弟子としなさい。それが第一の命令です。この、まあ、その選挙に対してはですね。だから、弟子作りはクリストの命令。あとでもう一つの命令は、ヘブル書の10の25節は誰が覚えていますか？ヘブル書の10の25。これに関するもう一つの命令があるんです。直接イエス様の命令じゃないけど、聖書の命令です。一緒に集まったりすることをやめないで、かの日が近づいてみると、ますますそうしようではありませんかとかね。まあ、変えてこの励まし合い、かの日が近づいて、ますますそうしようではありませんか。だからイエス様の再臨が近づいているから、ますます集まりましょうということだから、まあ、それがもちろんセレブレーション礼拝でも、セールグループでも、まあ、当時は、集まりは基本的に家庭集会ね、家庭の中のセールグループですから、新約聖書の時代はね、迫害の中では、やっぱり大きな集会できなかったから、だから基本的にはセールグループが中心だったんですね。でも、一番理想的なのは、人の働きの日章にあったように、迫害のないうちには、大きなセレブレーションがあって、また各家で集まりました。両方ですね。セレブレーション礼拝とセールグループ。それが理想ですね。だからそれが、だから聖書に基づいているこの地域教会の中の、だから大きなセレブレーションの中のそのセールグループ。その中の一番中心は、このクリストの命令であって、このすべての国の人々を弟子としなさい。だから今はこの、まあ、だからビジョンの分かち合いの中には、例えばその、私たちのセールグループが、いろんな人たちが今まで分かち合ってくれたんですね。夏代さんもこれを2回ぐらいも出して何かその部分を説明して、秋山由美子さんはある時は彼女がどれほどこの痛い位置によって彼女が助けられてだんだん回復できたとか、ね、そのクリスティーンと痛い位置の中でとか、あとでセレブレイトリカバリーとかね、の中で。だからそのことはやっぱりその具体的な証でもあるし、でもセールグループについていろいろ話せるしね、聖書からの、例えばこのローマ人の手紙の16章を見ると、パオロがいくつかのところの人に、誰々とその家にある教会によろしくと伝えくださいとかと書いてあるんですね。まあ、それが家のある教会だから、まあ、セールグループですね。家にあるその教会。だから、それが、このセール、それがそのセールグループについての一つの分かち合いとなり得るんですね。このローマ16章のことですね。だからビジョンについては、セールグループについて教会の集まりの大切さ、今ヘブル書の10章の。だから皆さんがこのエクレシア理念、あれもウェブサイトに出てるんですね。そう、エクレシア理念は、この部分もいろいろな説明があるから、そこから一部をピックアップして、また、 セールグループ、このリーダーシップ LT の、資料、ホームページにあるその LT の資料の中には、この教会の DNA、それも使ってもいいと私たち言っているんですね。だからそれを皆さんに、でもメインはこれですね。メインはやっぱりこれはもういろんな各、ね、弟子作りについていろんな話があるし、セールグループについていろんなことあります。だから、それがメインのことになります。だから今日は特に具体的にね、セールグループの中でどのように話すかということが、その部分、まあ、大体その7つの部分と、あとこの教会のビジョンについて。まあ、皆さんのセールグループの中では何かその他のアイディアがありますか、この教会のビジョンの分かち合い。皆さんが今まで。
まあ、思ったというか、今度やろうと思っているのは、例えば、具体的に今こういうことをしようとしている、例えば、まあ、ジョーコさん の, そう、サポート、そういうのもビジョンかなとちょっと思ったりしたんですけど、もうちょっと、それでも大丈夫ですかね、具体的に。
やっぱり世界選挙ですからね。
なるほど。そう、だそういったなんか、今私たちがこういったことに、みんなで取り組もうとしているみたいなことも、まあ、ビジョンとして使おうかなとちょっと思いました。
他の誰か、このビジョンについてのアイディアとかコメントか質問。毎回私が今まではこの自分が最近気づいたのは、売価について話すのはちょっと少なかったね。この前強調したら、あ、寂しいねとかという反応もありましたね。だから売価するからね。だからでも本当はもっともっとどんどんビジョンを与えて、おお、待ちきれないという方がなってほしいんだけどね。そう、だから十分そういうエキサイティングなビジョンがまだ伝えてないと分かりましたけども、そう、そうですね、そうね、そう、ちょうど今回、今週、私も自分がまたビジョンを担当すると決めた理由は、私がこの家族と比べて、倍かはやっぱり子供が50歳まで家に行ってほしくないね。だから、やっぱり家族は変わらないけども、でもやっぱり結婚して自分の家庭をね、持ってほしいんだから、だからそれが健全的なね、家族の概念だったら、やっぱり子供がいつも子供の状態でいてほしくないね。だからやっぱり大人になって責任を取って自分の家族を作ってほしい。だから、そういうビジョンをやっぱり今週の水曜日ちょっと説明しようと思ってるんですけどね、そういう、肯定的でね、考えるようにね。あとでもちろん実際に売価の時も大きな祝いするんですね。大きな売価セレブレーションをして、あとでそれもとてもね、特別な時にする予定ですね。
どんなお話をというのは、世界社のビジョンということで、ホームページからこうダウンロードするようなものだと結構ありますよね。リーダーシップの法則とかいろいろ出てくりますよね。だからどこまでをセルグループ、なんかリーダーシップの法則がいろんなものが出てきますよね。
あまりはビジョンなん
です。そうですよね。
LT の資料。
LT の資料ですね。じゃあ、どこまでがビジョンとしてお話しする資料。
そうですね。だからやっぱりここをいつもメインとして考えていきたいんですね。でも資料の中には DNA にはもう2枚ぐらい、教会の DNA が2枚ぐらいあると思います。そう、教会の DNA は例えばこの1個ずつやればもう多分半年ぐらいいくかもしれないね。あとでまあでも多分できるだけね、 あの4回のうちには1回でもこれを出したり、あとで特にあの一部を、ね、強調して、あのまあ、特にセアルが必要なところをもちろん強調したいんですから、だから今はそのバイカが、教会が、その私たちのセアルグループがそれを本当にあの楽しみにするように、まあ、とか、ね、期待するように、そうすると、まあ、今ビジョンをそれについて話してるんですけども、だからあの、まあ、時々特に初めの方は僕もあの例えば誰かにビジョンを頼んだ時には事前に話したんですね、まあ、それが必要だと思いますけど、そのあの事前にその人に電話して、あの何を話すと考えているんですかとか、あのアイディアをあげてね、あのちょっと指導して、この何に最初の方は多分かなり指導した方がいいと思う。あとでできるだけあの僕も今目標にしているのは、今週の水曜日の前にあの、まあ、もし一番いいのは多分1ヶ月ぐらいの表を出すのが一番いいと思いますね、あの高橋さん言ったように、そうすると皆さんが事前に分かるから。でもあの少なくともあの1週間以上前に出したら、そうするとじゃあ次回は私がこの全体司会をやると分かったら、まあ、もっとそれを、ね、あの気づいて、あの考えて、誰々さんどのようにやってるのか今回はじゃあよく見ましょうとかという、ね、結局事前の準備できるんですからね。だからあの、まあ、本当は1ヶ月ぐらい、私も1ヶ月分あの2回ぐらい出したことあるんですけども、それをこれからもっと活かしたいと思いますね。まあ、本当はそっちの方が楽と思いますけどね、本当はね、あの時間的にはね、1ヶ月分ぐらい出して。そう、でもビジョンはだから教科の DNA、そしてあのエクレシア理念、エクレシア理念もかなりたくさんの聖句が入っているんですけども、神を愛する あの隣人を愛する、まあ、神を愛する、神の家族を愛する、全ての人を愛するね、その順番で、それもかなりたくさんのものが入っているんですね。多分それはメインだと思いますね。あ、そうですね、信仰告白もいつかね一緒に読むのはいいと思いますね。そうですね、その基本って、まあ、あんまりビジョンよりもどっちかというと教えね、教えになるね、ビジョンよりも。ビジョンがやっぱりどこに向かっている、何を目指しているとか、だから例えば教会の DNA だったら、例えばこの、 あの熱心な祈りを目指しているとか、まあ、その、だからそれは一応目標にもなるからね、だからビジョンだと思いますけどね。だから健康的な強い家族を、あの皆さんが一人一人素晴らしい家族を持つことだと、だからそれは一つのビジョンですね。だから DNA は良いだと思いますけどね。OK、じゃあ皆さん最後にあのもう一回このマックスウェル あの次のこれからあの全部であの今日は12ですから、ちょっとこちら配ってあのできるだけあの21番であるんですね。だからこれからちょっとできるだけ毎週やろうと思ってるんです。今日はこのエンパワーメント、あのエンパワーメントの定義は少しつけましたけども、あのそれがあの なんか日本なかなか高橋さんにも相談したんだけど、この日本語には適切な言葉はないみたいですから、あのだから、まあ、ここでちょっと定義をつけて、エンパワーメントとは人に力権威を与え、人を強いリーダーとして育て、相手のすべての可能性ね、ちょっと性をちょっと入れてください。あの相手のすべての可能性が生かされるように協力すること。まあ、これが特にあの今の今日の話は、まあ、弟子作りのすごい大事なねポイントですね。このエンパワーメントは本当に弟子作りはエンパワーメントですから、だから教会の中の、ね、今話しているこの教会のビジョン、一対一の弟子作りに関しては、もう一対一は全部エンパワーメントの話ですね。だから皆さん、このページの上に 一対一の弟子作り書いてください。これが本当に一対一の弟子作りの目標ですから、ぜひそれも考えてください。自信を持ったリーダーだけが人に力を与えられる。ヘンリー・フォード氏の例、1903年にパートナーと一緒にフォード・モーター・カンパニーを創立した。モデル T を出すことによって、アメリカンライフの様子を変えた。僕の父の父が町の一番最初のモデル T を買ったみたいで、まあちっちゃい千人の町ですけど、田舎の町でね。まあ時はもうすごい広がっていて、1914年までにアメリカの車の 50% 近くを作るようになった。このストーリーのよく知られてない一部。しかし、フォード氏は、インパワーメントの法則を生かさなかった。このストーリーは、全部成功の話ではない。彼は、あまりにも自分自身が開発したモデル T を愛したので、誰にもそれを改善してほしくなかったのです。20年近くの間、フォード社は、このモデルしか出さなかった。1927年に、やっと、モデル A を出したが、その時点で競争していた会社はフォード社よりもテクノロジーが進んでいた。1931年の時点でフォード社の車のマーケットシェアは 28% までに下がっていた。フォード氏はリーダーのエンパワーメントの反対をしていた。会社のリーダーたちをよく引き下げて、よくリーダーたちに、よくリーダーたちに任せた領域に入り込んだ。フォード社のエグゼキュティブたちに対する行動は特に変であった。可能性のあるリーダーがいたときにその人を引き下げてしまった。それで最高のエグゼキュティブたちは退社してしまうというパターンがあった。孫のヘンリー・フォード2世が社長になったときに会社は15年利益がなく、毎日100万ドル、すごいね。すごい。毎日100万ドルを損していた状態であった。フォード2世は正しいリーダーたちを探した。良いリーダーたちの助けによって会社が回復するようになった。1949年に100万台が売られた。この売り上げは27年ぶりぐらいだったみたいですね。22年ぶりぐらいだと思います。多分モデル A が1927年出たみたいですけども。問題は、フォード2世もエンパワーメントの法則を生かさなかった。しっかりしているリーダーだけが人に力を与えられるのですが、フォードは自分の立場を失うことを恐れていた。そのため、トップエグゼキュティブの人がとても良い働きをして強くなったら、他のエグゼキュティブがその人に反対するように進め、いつもわざとリーダーたち同士をの問題を起こした。すごい変なことね。でも本当に変だったみたいです。そのことによって多くの強いリーダーたちを失った。まあ本当に読むと、おじいちゃんも孫も同じ問題があったんですね。自分が自信がなくて、自分のリーダーシップには自信がなかったので、もう絶えず、どんどん成長している、すごい強いリーダーになっている、成功している人を恐れて、いつも何とかして、その人が弱くなるようにしたんですね。まあ、だから、その人が強くなっている間には、会社がうまくいったんだけども、でも後でね、なんとかいろんな内面の問題で、どんどん会社も、ダメージを受けるようになった。皆さん、これが本当に私たちの話でもあるんですね。ちょっと続く前にちょっと話したいんですけど、例えば、皆さんは聞いたことあると思いますけど、日本人は、特に問題は、この先輩後輩の問題あるんですね。だから、よく言われるのは、なかなか日本人がノーベル賞を取らない理由は、そういう問題ですね。目立たないように、いつもその上司にいつも気を使って、だから大体ノーベル賞を取る日本人は外国で研究しているみたいですね。それがパターンがあるみたいです。なんかそれが本当に私たちも日本の文化と神の文化を気をつけないといけないんですね。 もちろん年上の人たちに尊敬するように聖書がすごく教えているんです。でも私が先にクリスチャンになっただから私はあなたの先輩だとか聞きなさいとかいうような態度がすごく変だと思いますね。だからもちろん先輩後輩のような考え方がある程度がいいものもちろんいっぱいあるんですけども、でも最終的にそれは聖書からでもなくてそれは講師から来ているものですから、聖書の基準によって判断しないといけないんですからね。だから本当に正しいところと正しくないところを本当に気をつけないといけないんです。だからそれがやっぱり日本の一つの弱点だと思います。もう一つのことは僕の兄が、ね、馬のスピリットにいつも気をつけなさいといつもリーダーたちに言いましたね。その馬のスピリット皆さん誰か覚えていますか？以前も話したことあるんですけども、馬のスピリット、馬のスピリットはですね、その馬に近づくとこうする蹴飛ばす。だからそれが同じ問題ですね。誰かがリーダーに近づいてきてどんどん強くなったら、その本人が自信がない、その自分はその自分の弱さの上に他の人が強くなるのを恐れてしまうんですね。そしてこうするんですね結局蹴飛ばしてしまうという恐れがあるんですね。まあ、日本の場合は多分特にその後輩先輩の問題でいろいろ出てくると思います。じゃあ上手にリードするとは、2人のフォード氏はインパワーメントの法則を守らなかった。健全なプロセスは次のである。リーダーを見つける、そのリーダーを立て上げる。3、資源権威や責任を与える。4、成功するように自由にさせる。しかし両方のフォード氏はその代わりにベストのリーダーたちを励ましたり、後でまた弱体化されたりの繰り返しであった。自分の不安と自信のなさによって人に力を与えることは不可能であった。そのせいで結局自分自身のリーダーシップが弱くなって、周りの人の人生をめちゃくちゃにしてしまって、そして自分の会社にダメージを与えてしまった。元アメリカ大統領セオドア・ルーズベルト、まあ、本当にこのカタカナが変で、最高のエグゼキティブはやりたいことをするために良い人を選ぶセンスがあって、そして選んだ人がやっている間に実践を持っておせっかいしないエグゼキティブです。上手にリードするために人々が自分の可能性を生かすのに助けてあげたいといけない。助けてあげないといけない。そのためにその人のそばにいて励まして力を与え、そして成功するように協力する。マックスウェルの説明、人を押し下げると自分も下げてしまう。そうすると人を引き上げる力を失ってしまう。まあ大体ね、これがやっぱり弟子作りの中で、皆さんもセールリーダー通してやっぱり次の人たちを成長させて、ミニストリーの中でですね、例えばこの、J Kids とか、ゴスプルクワイアとか、それぞれのミニストリーの中にもやっぱりどんどんどんどん人々を育てていくことがすごい大事。マックスウェルが特に外国でこのセミナーをやるときは彼がこう言ったんですね。自分が他の人を立つように、そしてその人の背中にね、こうして押してね、押してその人を下げて、 でも相手を下げているうちに自分もね下げていくのでそして自分 の引き上げる力がもう全然なくなってしまうんですね。だからそれが押すじゃなくていつも引き上げることが私たちの役割ですからね。OK。じゃあ続けて、エンパワーメントの邪魔。リーダーは人をエンパワーができない、それともしたくない場合、人が乗り越えられない壁とをその組織に作ってしまう。リーダーが人をエンパワーしないときに、普通3つの理由があります。エンパワーメントの邪魔ナンバーワン。安定している仕事を願っている。 弱いリーダーは部下を助けると自分の立場をその人に取られることを恐れてエンパワーをしない。なくてはならない人となるために自分をいなくても済む人とする。それはエンパワーメントの法則の逆説である。長い目で見れば人をエンパワーをしたら自分のリーダーシップ能力が認められる。エンパワーメントの邪魔ナンバー2、変化に抵抗がある。エンパワーメントによって人が成長していろいろ改善するようになるので絶えず変化が起こされます。変化は進歩のコストである。しかし多くの人が変化が嫌う。効果的なリーダーは変化を受け入れるだけではなく変化を起こす人である。時々ね、教会の中でも私たちがやり方を変わるとまたとかねという反応があると思いますけども、でもこれによると改善したい場合はもう絶えずね変化が必要です。ただやっぱり人間がなんかジョン・スタインバック、バックスウェルの本の中にはジョン・スタインバックというスタインベックという有名なアメリカのライターが、彼が特に人が年取ると変化が嫌うようになると言ったんですね。特に改善する変化が嫌うと言ったんです。だからまあどっちかでも例えばこの賛美歌だけを歌ってほしいとかねそういういろんなことにやっぱり時代に合わせてできるだけこの効果的なやり方よりも自分の居心地の良さを求めてしまうというね。だからやっぱり私たちが絶えず自分の居心地よりもできるだけ多くの人が救われるためにはどうしたらいいのか、そしてもっといい方法を見つかったらやっぱり変化を起こして変えた方がいいですからね。絶えず変えないといけないですね。そうじゃないと単なる弱くなっていくことしかないです。ナンバー3ですね。エンパワーメントのジャーマンナンバー3、自尊心の足りなさ。自意識が強い人は普段良いリーダーではない。自分にフォーカスして周りの人の目に気にしている。自分には力がないと思っているので、人にも力を与えられない。まあ結局自己中心で、例えばいつも人が私のこと嫌うかな、人がどう思っているかな、そういうもうね、無駄なエネルギーをいっぱい使ってしまって、そして結局フォーカスが相手によりもね、自分がどう見られているか、どう思われているか、どう言われているのか、まあ結局、そうすると強いリーダーになれないですね。だからこれが最高のリーダーは強い自尊心を持つ、まあ、これがクリスチャンとしてはもちろんクリストにあって強い自尊心ですね。私の中に生きておられ、私がもう十字架につけられた、もうティムがもう2000年前にもう売買した。だから今生きているのはイエス様ですから、だからイエス様にあってもう強い自尊心ね、それが大切です。自分自身のこと、自分の使命、そして自分の人々を信じている。ジョン・ストックデールが、まあ、以前アメリカ大統領の副大統領の挑戦したんですけど、でも失敗したって言ったけど、偉大なリーダーは権威を授けることによって自分の権威を増やす。エンパワーメントの大統領、リンカーン大統領はアメリカの偉大なリーダーの一人であった。彼は謙遜であったことや自分の力をと権威を人々に分け与える心で知られていた。組閣というんですか、これが。組閣の時、リンコンが自分に対する敵意を抱いた人をたくさんを選んだことからも、彼がリーダーとしてどれほど安定していて自信を持っていたかがわかる。それは彼のように強い、もしくは自分よりも強い人のアドバイスが欲しかったからである。自分には不便であっても国を統一させることを選んだ。自分の力と自信によってエンパワーメントの法則を生かすことができ、強いリーダーを側近として迎えた。リンカーンは継続的にエンパワーメントの法則を生かした。自分の将軍たちが勝利を得たときに、 彼らを褒めて、失敗があった時にリンカーンは自分のせいにしていた。私がよくね、反対にしたくなるんですけど、エンパワーメントの力。人をエンパワーするために、一番大切なのは人を信じることである。人を信じたら、彼らは自分自身を信じるようになる。人々を大きくすると自分も大きくなる。人をエンパワーするプロセスによって自分自身がもっと良いリーダーとなる。人を信じ、自分の力を人に分け与えると、リーダーとしてそのようなインパクトがある体験ができる。まあ皆さん、このレッスンは本当にすごい大事なレッスンだと思いますね。ちょっと短くて、やってるんですけども、ぜひゆっくり勉強して、これが、セールグループリーダー、教会のすべてね、牧師から、どんなミニストリーリーダーでも、すごく大事な原則ですね、ここに書かれています。まあ、実家になったので、じゃあ最後の一言で終わりします。イエス様、今日このセールグループのもっと具体的な働きと、また、このインパワーメントの法則、とても大事な弟子作りのため の原則です。どうか私たちがこの原則をもっともっと御言葉から学んで生かすことできるように助けてください。お願いします。そして今日の11時の礼拝、またフューズの礼拝、また船橋の礼拝、すべての全国の礼拝のことをどうか天の父様祝福してください。今日メッセージするヤスさん、船橋の友さん、豊かに用いて祝福してください。感謝してイエス様の皆によって祈ります。アーメン。ありがとうございました。